本日のゲストは、オールスターサースファンドの投資先でもあるメディカルフォースの大島さんに来ていただきました。今日はですね、バーティカルサースの PMF だったりとか、あとはタムっていうのがやっぱりすごく課題になることが多いと思うんですけれども、それをどういうふうにメディカルフォースが乗り越えようとしているのかだったりとか、あとは大島さんの起業、それから経営、今までしてきてっていうところの振り返りだったりとか、どういうエピソードがあったのかっていうところをいろいろお聞きできればなというふうに思っております。まず簡単に大島さんの自己紹介からお願いできますでしょうか。
皆さん、はじめまして。メディカルフォースの大島と申します。弊社が今、美容クリニックがメインの自由診療向けのサースを展開しています。予約とかカルテ会計データっていうのを起点に、現場業務がオールインワンでできるっていうだけではなくて、経営管理とか CRM とかも搭載しているので、クリニックさんの業務効率化だけじゃなくて、売上が上がるようなサービスになってます。で、私自身はもともと人材系の営業の会社に新卒入社をして、1年程度勤めた後にフリーランスを1年して、で、その後にメディカルフォースを設立という流れになってます。なので今弊社は設立からだいたい2年半ぐらいになるかなと思います。
もともとその起業しようと思った背景ってどういうことがあったんですか？
中学の時に合唱コンクールの指揮者に僕があるきっかけでなることになって、クラスを一つの目標に向けて引っ張っていくみたいなものだったりとかがすごい楽しかったのと、あとはやってる時に大島が指揮者でよかったみたいなのがすごく言われるようになって、そこからリーダーとして今後も生きていきたいなっていうふうに思ったのがまずあります。中高一貫校だったんですけど、当時から学校に行く意味を全く感じてなくて、リーダーになりたいっていう目標が見つかってからは余計に学校に行くっていう意味がわかんなくなって、高校を中退しました。で、中退してからいろんな本とか読んでる中で、ソフトバンクの孫正義さんの本を読んだところ、彼も高校中退してアメリカに行っているので、僕もそういうふうになりたいなと思って、アメリカに単身で行きました。で、当時は2013年、シアトルだったんですけど、すごいやっぱサースが流行っていて、ピッチコンテストとかも現地のもの行ったりとかしていた中で、僕の印象だとほとんどがサースだったんですよね。で、当時からサースって面白いなっていうのになんとなく思っていたのがきっかけで、あとは僕自身がニッチ産業がすごい好きなので、もうバーティカルサースで起業しようっていう構想はフリーランス時代からずっとありました。なので、日々生活する中でいろんなところにアンテナを張っていて、で、たまたま美容クリニックに患者として、興味本位で行ったところ、患者体験として非合理な経験をしたっていうのがきっかけで、この業界の顧客管理だったりとか、情報連携だったりとかっていうのを最初課題として仮説を持ったところからの着想ですね。
アメリカに単身で渡ってからのエピソードもちょっと聞いてみたいなと思って、なんか大島さんのお人柄って真面目な印象をすごく持っていて、先ほどの合唱コンクールのエピソードとかもあるように、意外とエモい部分もちょっと垣間見えるところが私は結構好きなんですけど、アメリカに行かれてのこうエピソードとかってどんなところがありますか？
アメリカに行ったエピソードみたいなので言うと、もともと英語全くできない中であっちに行ったので、最初苦労したんですけど、一発当ててやろうみたいな思いはすごく強かったので、当時スタートアップウィークエンドっていう、週末でアイデア構想からプロダクトのモックまで完成させるっていうイベントがあるんですけど、シアトルってマイクロソフトとかアマゾンとかの本拠地なので、そういった出身の人たちが多いんですよね。なのに僕が英語もできなくてビジネス経験もないただの学生が一人で参加したところ、初日から一言も会話できず、輪の中から外れて干されたみたいな感じになったっていう苦い経験もあります。
そこから高校に行って大学にも行ったってことですよね。
高校は日本では中退したんですけど、高卒認定っていう資格取ったので、職で大学に行きました。
すごいっすね。一人で渡米して、一人で大学も見つけて、そこで卒業したってことですよね。
そうです。最初、シアトルのコミュニティカレッジっていう2年生の大学行って、その後3年生でバンクーバーの大学に編入しました。
アイデアを自分自身の体験から見つけて、ここだっていうふうに見つけたとしても、バーティカルサースで PMF をしていくっていうふうになると、その業界の知識だったりとかドメインってめちゃくちゃ必要だと思うんですよね。一般的なジェネラルなホリゾンタルサースだとなかなかこうカバーできない、例えばデータの持ち方だったりとか業務フローとか、なんかそういったところあると思うんですけれども、起業家自身がその業界に知見がない場合の PMF の進め方みたいなところで、特にこう意識されたポイントってどういったところだったんですか？
バーティカルサースは顧客の解像度が高ければ高いほどやっぱ成功確度は高くなると思っています。で、私の場合は美容クリニックとか、自由診療、はたまたヘルスケアに全くバックグラウンドがなかったので、最初はとにかく本当ゼロの状態からスタートしました。 で、まあ、最初なので、とにかく人に会うしかないなと思っていて、僕たちの場合は、Facebook で美容外科医の方々にいきなりメッセージを送りまくって、その中で何人かお会いすることができたので、その人づてにどんどんこう紹介を募って話を聞かせていただいたっていう感じですね。僕たちもいろいろバーティカルサウスの定石って今もコンパウンドスタートアップとかって言われてると思うんですけど、まあ当時はそんなコアデータを取るとかコンパウンドスタートアップを目指すみたいな解像度は全然なくて、こう進めていく中である程度プロダクトが PMF してやっと今はコンパウンドスタートアップを目指せるっていうようなフェーズに来たかなっていう感じです。
PMF したなっていう瞬間ってどういったものだったのかなっていうことを伺ってみたくて、はじめってどういった機能を最初にリリースしてたんですか？
最初は予約とカルテの分断が課題だと思っていたので、まあそれは今も正しいんですけど、その予約とカルテが連携している状態、予約機能とカルテの機能が揃っているっていうのをミニマムのプロダクトとして一応リリースをしました。で、当てていく中で、確かにその課題に対しては刺さっているんですけど、あれがないと契約できない、あれがないと使えないっていうのをいろんなところから言われていたので、最初はとにかくもうお客さんから言われた要望をほぼ全て実装するっていうような形にしてました。なのでなんか一般的に MVP は本当に名前の通りミニマムでいなきゃいけないっていうセオリーが頭の中にあったんですけど、でもそんなこと言ってたら売れないみたいなジレンマがずっとあって、で結果的に今開発しまくって機能が本当にこれは MVP なのかって言えるぐらい機能多い状態でリリースをしたので、最初は結構不安でしたね。
機能リリースの時の機能数みたいなのってどれぐらいの数だったんですか？
数までは具体的に覚えてないんですけど、まあ、100は優に超えてたと思います。細かいの回せると。
はいはいはいはい。それぐらいまで作り込んだってことですよね。それのこう優先順位とかってなかなか決めづらいと思うんですけど、なんかルールとかって社内であったんですか？
当時は基本的になかったですね。僕ら3人で起業してるんですけど、3人とも美容医療とか美容クリニックに対しての知見がないので、僕ら3人の中でまず優先度を決めるっていうことが不可能でした。お客さんから言われたほぼ全ての要望を機能として実装するっていうようなことを進めていて、当時はドメイン駆動開発って言葉があると思うんですけど、それをもじって商談駆動開発っていうのを僕らがずっと言ってたぐらいやってました、それを。ただまあ一方で、ある時期からだんだん要望同士がバッティングしたりとか起きてくるんですよね、どうしても。全部を実装するわけにはいかないので、基本的にはもうお客さんから言われた要望を最大限抽象化して、どれを実装することで ROI が高いかっていうのを判断して優先順位をつけて開発をしてました。で、ある程度 PMF したなっていう段階を超えてくると、プロダクトがやっぱりそもそも複雑っていうのもあるので、機能を開発していけばしていくほど、プロダクトの品質に粗が出てくるんですよね。最近だとやっぱり ROI はもちろんなんですけど、品質がちゃんと高い状態でデリバリーできるか、それをできる限り速い速度でやっていくっていうのを考えているので、まあ、品質とスピードと ROI っていうこの3つの軸で今は開発しているかなっていうふうに思ってます。振り返った時に、ところどころで開発の速度とか、何を開発するかとか、何が売り上げにつながるかっていうのは、アンランしていかなきゃいけないっていうのがすごく僕たちの中であって、そのアンランをもとに最適なデリバリー速度をフェーズごとに選択していったかなと思ってます。で、当時の失敗で言うと、僕がすごい営業出身なので、とにかく売ることがもう全てだと思っていたんですけど、やっぱり受注金額イコール PMF ではないので、そことのバランスはすごい大事かなと思います。あまりにも金額追いすぎないと追いすぎないでそれはダメだと思うんですけど、金額と PMF のバランス、顧客ニーズの把握のバランスは、すごいアートだなと思いますね。
これはもう、でも PMF したなっていう瞬間ってどういったエピソードがありましたか？
実は僕ら、この創業者3人の中でも PMF したなって思った瞬間はそれぞれ実は違っていて、僕の感覚だと最初の予約とカルテのミニマムな機能ができた段階でお客さんに初めての商談に行った時にもうめちゃくちゃ刺さってたんですよね。その時点で僕は PMF を確信していたんですけど、CTO の畑中はリリースして多分半年以上経って、MRR とかも何百万とかいった段階でやっと PMF みたいな感じだったので、あからさまのこう PMF した瞬間みたいなのは、振り返ってもあんまりなかったんじゃないかなと思いますね。
ポジションなのか、ファンクションなのかによって、なんかこう、瞬間みたいなのが違うっていうのも面白いですし、大島さんにそこを聞いてみたいなと思ったのが、今のお話の中で言うと、これめちゃくちゃ刺さったなって今おっしゃったと思うんですけど、その刺さったっていうのは具体的にどういう反応が返ってきたりしたんですか？
競合のプロダクト使ってるクリニックさんだったんですけど、めっちゃいいっていうのをなんかひたすら言われてましたね。
もうすぐに乗り換えたいみたいな。
そうですね。その課題の大きさに対してちゃんとソリューションが合っているっていうことが分かったのがあの瞬間でした。 今考えると、あれを PMF として僕が認識しているのはあまりにも時期と尚早だったなとは思いますね。
でもやっぱ行きそうだなっていうことがそこで掴んで、そこでプロダクト開発にしっかりと投資したっていうのは素晴らしいことですよね。
あ、そうですね。
逆にこの PMF までの期間の中で後悔してることというか、これをやっといたらよかったなって思ってることってありますか？
これは僕たちも今でも話すんですけど、最初からプロダクト開発をしてしまったことですかね。ある程度ヒアリングをして、どういう課題があるかっていうのを認識してはいたんですけど、そこからもう開発を始めたっていうのは、一歩間違えるとかなりロスだったなと思っていて、僕たちの場合は結果的にそれがうまくいったんでよかったんですけど、最初はパワポでもフィグマでも何かしらワイヤーを作って、それを紙芝居的な形でお客さんに見せて、その上で検証していった方が効率は良かったのかなとは思いますね。
なんかそこの予約と、まあ、カルタが紐づいてないっていう課題を特定したっていうことがまさに PMF のキーサクセスファクターだったんじゃないかなっていうふうに、そこにちゃんと課題提起できたっていうところが素晴らしいポイントだなと思うんですけど、それをやっぱり感じたのって先ほどのその美容クリニックでの患者としての原体験っていうのが大きかったんですか？なんか他にもそういった課題発見するために取り組まれたこととか、アクションされたことがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思いました。
予約カルテの分断っていう課題に気づいたのは、その最初の僕の原体験ではなくて、あくまでも僕の原体験は、この業界に目をつけたっていうことの原体験になっています。課題に発見できたっていう意味だと、ヒアリング重ねていったりとか、あと現場に実際に行って、クリニックでこう、なんか受付のそばで男3人がなんか立って眺めてるみたいなのもやってました。
どれぐらいの数の院さんとかに訪問されたんですか？
10名いるかいないかぐらいだと思います。
ああ、そうなんですね。
僕たちの場合は、はい、その段階でもう共通の課題をなんとなく認識していたような気がしてますね、今振り返ると。
キーサクセスファクターである、その予約とカルテの分断を解消するっていうミニマムな、例えばそのプロダクトを作ったってなった時に、100以上を超える機能を、まあ、実装するまでにリリースをされたと思うんですけど、そこまでの時間ってかなり短かったんじゃないかなと思っていて、圧倒的な開発力がないと、そこの時間で短縮できないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、メディカルフォースの開発スピードを支える秘訣というか、なんでそういうふうな驚異的なスピードで開発できるのかっていう、秘伝のタレを教えていただきたいなと思いました。
これはあんまり再現性ないんですけど、創業者3人のうち、僕以外の2人、文田と畑中がかなり強い開発者であったこと。組田とかは前職で就活ネットを起業して CTO としてやっていたりもしているし、高校大学でのコネクションが強いので同級生を引っ張ってもらったりとかしています。なのでここに関してはあんまり再現性がないんですよね。はい。あとは1個挙げるとすると、顧客に対しての解像度が高いのは特筆すべき点なのかなとは思いますね。割と初期から畑中も組田も僕と一緒に現場にヒアリング行ったりとかっているので、まあ今でもお客さんに対しての解像度っていうのはある程度あると思いますし、開発する上でもその解像度がお客さんに対しての理解が何よりも大事っていうのはもう共通しているので、それが開発チーム全体に浸透しているっていうのは良いところなんじゃないかなと思いますね。
PMF の後のこう、Go to Market のフェーズというか、タムをどういうふうに広げていくかみたいなところもお話しできると嬉しいなと思うんですけれども、すごく ARR、言い方成功成長しているじゃないですか、メディカルフォースで。なんかそこの成功要因ってどういったところがあるなっていうふうに、大島さんって見られてますか？
大前提まだまだ成長していないので、偉そうに語る立場じゃないんですけど、いくつかあると思うんですけど、一個はやっぱ元も子もないですけど、市場選定はかなり大事だなと思ってます。市場自体がやっぱ伸びているのは、大きい外部要因としてあるかなと思ってます。あとはまあ内部的なところで言うと、顧客理解が徹底されているっていうのと、エグゼキューション力ですかね。お客さん理解っていう意味だと、プロダクトの機能とか UIUX とかにも出ていると思っていて、で、僕たちみたいなプロダクトってお客さんがもう毎日使うプロダクトなので、本当にボタン一つ、この動作がめんどくさいみたいなこともあったりするので、細部にこだわんなきゃいけない。で、この細部にこだわるためにはやっぱりお客さんのことを理解しないといけないので、そこが理解されていて、かつ開発力が伴っているからこそ、洗練されたプロダクトが出来上がっているのかなっていうのは思います。で、実際に僕たち今までリリースしてからだいたい2年半ぐらいですけど、お客さん自身の閉業とか倒産とかを除いた解約率って0.2%ぐらいなので、ある程度プロダクトは認めていただいてるんじゃないかなと思います。で、エグゼキューションっていうところだと、開発力以外にも営業力とか、あとサポートサクセス力っていうのは強いと思っていて、本当に当たり前のことを当たり前にやるっていうのが、みんなの中で暗黙の了解としてあるんじゃないかなと思ってます。レスが早いとかもそうですし、相手の意図を先んじて読み取って、それに対して答えるみたいな。本当当たり前のことがちゃんとできているっていうのが、今のところ、ありがたいことにうまくいっている理由なのかなとは思います。で、あともう一個は、目標の立て方。 僕たちの場合は、最初から明確に世界を代表する会社を作るっていうのを社内で発信しているので、もちろん T2D3 もその過程ですけど、絶対に達成するっていうつもりでいるので、で、結果的に今その分目標値は高くなってしまうんですけど、そこはもう僕たちが意思を示す部分だと思っていて、絶対に高い目標を掲げています。で、また一方でこう、目標があまり高すぎても、本当にメンバーが思考停止とかになってしまうので、それだと本当に本末転倒なので、目標に対してちゃんと戦略とか方針っていうのを明確に打ち立てて発信するっていうのも心がけてます。
当たり前のことっていうふうに大島さんおっしゃりますけど、それをちゃんと推進できてる会社ってそれほど多くないような気もしているので、しっかりそこをやりきれてるっていうのは本当にメディカル放送の強みだなっていうふうに感じますね。こう、バーティカルサースで特に自由診療の領域だけっていうと、どうしても市場が狭く移ってしまうっていうことって結構あると思いますし、これはもうファイナンスのストーリー考えていく上でも絶対に突っ込まれるところかなと思うんですけれども、その中で大島さんがどういうふうにこのタムを拡張していくかっていうことって考えてらっしゃるのかっていうのもぜひ伝えていけるといいなというふうに思っていまして、どういう構想を持たれてるかっていうのをぜひシェアいただけると嬉しいです。
二つのパターン構想しています。一つは、今の美容医療の中でタムを広げていくこと。で、もう一個は、美容医療の外でタムを広げていくことっていう。この二パターン考えていて、一つ目の美容医療の中で広げていくっていうところに関しては、本当に王道のコンパウンドスタートアップの構想を描いています。で、その中でも、やっぱり決済のタムは非常に大きくて、で、かつ、今のやっている予約カルテ会計っていうコアデータとの相性も非常にいいので、で、かつ、お客さんのペインもそこに対して大きいっていうのがもう分かっているので、まずはそこを取りに行こうかなっていうのが最初の構想です。で、その後は、支出管理だったりとか、お金に関するプロダクトを提供することで、予診データを集めて、アメリカのトーストキャピタルみたいな、フィンテック事業とかもゆくゆくは考えています。で、もう一個の、美容医療の外でっていうところなんですけど、僕たちが今、掲げてるビジョンっていうのが、これからの産業の成長プロセスを合理化するっていうものになってます。で、これはまあ、あえて美容医療とか医療とかっていうのを入れてなくて、もう本当に世界を代表するような会社を作りたいと思ってます。で、世界を代表する会社は美容医療だけじゃやっぱなれないし、大前提、時価総額1000億円すら多分美容医療じゃ作れないので、業界を広げなきゃいけないっていう思いがあるので、他の業界でもプロダクトを提供したりだとかをしたいなって考えてます。
参考にされている企業だったりとか、ベンチマークにしている企業とかってあったりするんですか？
これは明確にありまして、カナダのコンステレーションソフトウェアっていう会社をベンチマークにしています。売上5000億超えてて、時価総額も5兆円ぐらいになっていて、まあ、バーティカルサース界の大コングロマリットみたいな会社なんですけど、そこをベンチマークにしてます。
コンステレーションはめちゃくちゃ面白い会社ですね。
はい。
具体的になんかこういうところいいなとかってあったりしますか？
コンステレーションがやってること自体はもう本当にすごいなと思っていて、まあもう傘下に600社ぐらい会社があって、その600社それぞれが自律的に動いて、なんなら一人の事業部長単位の人が買収を重ねていったりとかしているっていう意味では、自律的な組織をあの規模で作れているっていうことが、まずすごいなと思っていますね。
コンステレーションって、まあでも自分たちでプロダクトを、ね、作ってるわけじゃないというか、まあ買収することによってどんどん売上を成長してきたなっていうふうに思うんですけど、やっぱりバーティカルサースってフリーキャッシュがすごく生まれやすいビジネスモデルなと思っていて、それを再投資していく積極的な姿勢って見習うべきポイントなのかなっていうふうに個人的にも感じてるんで、メディカルフォースがそのコンステレーションっていうと、ちょっと距離があるような気がするんですけど、なんか私はこう、大島さんの言おうとしてるビジョンとかってなんかすごく理解できる、すごい共感できるなと思っていて、ニッチな産業とか業界の中にいろんなシステム会社あるけれども、それがちゃんと合理化されてるかって言われると、まだまだその余地はあると思うんで、そこを圧倒的なね、開発力がある、まあ、メディカルフォースがしっかりと自社でシステムを作っていくだったりとか、そういったのを特定していくっていうのは、すごいいい方向性なのかなっていうふうに自分は感じます。
僕も同じ考えで、これからの産業のっていう言葉を置いているのも、そういう業界って、やっぱり市場規模が絶妙だから、リソースがあまり投下されてない。まあ、それこそ競合が少ないとかある中で、お客さんの現場を見てみると、課題が全然解決されないまま放置されちゃっていると思っていて、そういった業界って日本だったり世界にまだまだいっぱいあると思ってるんですけど、そういう業界を僕たちが課題解決したいと思ってます。あまりにもちっちゃい業界とかだと、1個のスタートアップが参入するには全然不十分なサイズなので参入できないんですけど、今後の僕たちのように、ある程度リソースも豊富に生まれた状態であれば、そういった業界もリソースを投下できる余裕が生まれてくるので、それを作れば、僕たちにとっても、お客さんにとっても、あとは経済にとってもいいっていう、この三方よしの 状態が生まれると思っているので、この三方よしの状態を今のこの僕たちが持っている、僕たちは会社力って呼んでるんですけど、コアバリューみたいなものを他の業界にも広げていきたいなっていうのは本当に思ってますね。
単体でそのマーケットになりづらいニッチな業界とかってやっぱすごいあるなと思っていて、私も前職で教育の会社にいたんですけど、小学校とか中学校とかって特に公立なんかで言うと、学校の先生すごい疲弊しながら業務に当たられてる姿とかを見ていく中で、これ本当システムになんとかならないんかなみたいなところを感じたりするんですけど、なかなかこう小学校とか中学校の先生の人数とか、じゃあそこに誰がお金払えるのかみたいなところがある中で、例えばコンサルレーションって半分ぐらいがだいたい公共セクターの事業をやっている会社でシェアがあるんですけれども、めちゃくちゃ売り上げが伸びていくわけじゃないけれども、インフラとして必要な業界に対してシステムを提供している会社だったりとか、単体ではマーケットになりづらいところをこう複合的に重ねることによって成立させているコングロマリットみたいなところなので、ますますその日本っていうその市場とも相性はいいだろうとは思いますし、そこにそのプロダクト開発のエッセンスが加わると、なんかこういろんな化学反応が起きそうだなっていうふうに自分も感じます。大島さんの学習能力というか、投資させていただいてからの成長力っていうのはやっぱ凄まじく感じるんですけど、日々どういったこうインプットをしてたりとか、どういう学びをされてたりするんですか？
インプットに関しては、毎朝起きたら30分から1時間は絶対にするっていうのを10年以上やっていて、その時その時でテーマ違ったりするんですけど、本読んだりとか、まあ、記事読んだりとか割と様々です。で、僕の場合は結構弱みと強みがかなり極端な方なので、強みを最大化するっていうところに力を注いでいます。で、弱みの部分はそれを補完できる人がいればいいので、成長っていう意味ではそれがきっかけなのかなとは思いましたね。
その中でこういう人物像に来てほしいなとか、こういう人材今求めてますみたいな、そういう方ってどういう方ですか？
僕たちのコアバリューにパンクっていうのがあるんですけど、大きな目標を掲げて、それに対して諦めずに地道に一歩一歩積み重ねていけるっていうのを意味しているんですけど、そのパンクさっていうのは必要なのかなと思っています。僕たちはそのコンステレーションソフトウェアみたいに、いろんな複数の会社が束になるっていうのをイメージしているので、それぞれの事業とか、それぞれの会社にリーダーが必要ってなった時に、そのリーダーにとってやっぱり求められるのはそのパンクさだと思っているので、もちろん事業オペレーション能力がすごい高いっていうのは大前提あるんですけど、大きい目標を本気で狙いに行けるみたいなところは、すごく欲しい人物像かなって思ってますね。
逆質問じゃないんですけど、なんか聞いてみたいこととかありますか？
はい。神崎さんが僕たちをサポートしてくれる中で、神崎さんから見たメディカルホースの強みと弱みを聞きたいです。
メディカルホースの魅力というか強みについては、もう話し始めるとキリがないんですけど、大きく2つあるかなと思ってまして、1つは事業推進力と数字かなと思ってます。で、もう1つは大島さんっていう経営者だったりとか、経営陣に対しての信頼っていうところがあるんですけど、まず一つ目の事業推進力と数字っていうところでいくと、これ圧倒的に数字がやっぱりいいっていうことは、結果を出してるってことだと思ってます。いろんな会社さんを、同時期の会社さんもそうですし、あとはフェーズが異なる会社さんを、スタートアップというカテゴリーの中で見させていただく中で、やっぱり相対的にその成長率だったりとか、売上だったりとかっていうのが見えるわけですよね。で、その中で T2D3 っていう成長曲線ってなかなか達成するのが難しい中でも、そこに対してかっちりミートしてきているっていうのって、やっぱり業務推進力だったりとか、プロダクトの開発力もそうですし、しっかりとちゃんとストレッチしたような結果を設定されて、やり抜いてるっていう証拠だなっていうふうに思っています。結果としてかもわからないんですけど、やっぱり最近メディカルフォースさんを紹介してくださいってめちゃくちゃ海外機関投資家から言われるんですよね。私たちもすごく海外の投資家さんとネットワークを持たせていただいてるんですけど、どこがいい会社紹介してくれというよりは、このメディカルフォースっていう会社がめちゃくちゃ気になるから紹介してくれっていうやっぱりリクエストがすごく多くなってきたっていうのは、これはもう本当に注目度が上がっているし、結果とかはなかなか外には見えないと思うんですけど、市場選定だったりとか、そのタイミングっていうのが、海外の機関投資家だったりとか、他の国内のレータフェーズの投資家にとっても、すごく筋がいいっていうことの証左なのかなっていうふうに感じています。あとはやっぱり大島さんという経営者への信頼っていう観点でいくと、勝つっていうことに対してのこだわりが、やっぱり僕は強いなっていうふうに感じていて、そこをこう、貪欲に求めすぎてるってわけじゃないんですけれども、自分自身が感じてるのは、昨今のスタートアップの環境ですごく良くなったし、このワークライフバランスとか、やっぱりそういったまあ文脈の中で、スタートアップの環境が、年収の部分もそうですけれども、政府のバックアップもあって、かなり恵まれてきてるっていうところはあるなと思ってるんですけど、ここでやっぱり今後、スタートアップ全体の課題になるのは、インテンシティ、 強度をどれだけ上げれるかっていうことかなっていうふうに思っていて、先輩の偉大な経営者というか、企業って、例えば333とか、まあフリーさんとか、かなりゴリゴリアーリーフェーズだってやってたと思うんですけれども、そこをしっかりと強度どれだけ高められるかっていうのは、僕は結構競争要因というか、差別化になってくるだろうなと思っていて。で、大島さんって毎月の数字に対してのコミットメントめちゃくちゃ強いし、月で案件を仮にスリップしたとしても、絶対このクォーターの中では挽回してくるっていう、やっぱりその強さだったりとか数字へのこだわりがあるし、かといって、その組織がめちゃくちゃギスギスしてるかっていうと全くそうじゃないっていう。うまくその組織も健全に保たれていて、皆さんのモチベーションが非常に高まっている状態なのかなっていうふうに思っていて、そこのバランスをしっかり取れるっていうことは、やっぱり大島さんに対してのその信頼が社内にもすごい厚いし、ステークホルダーである投資家からもすごく厚いなっていうふうに感じているので、その点はすごく魅力かなっていうふうに感じています。あと、課題の部分でいくと、大島さんが言ってたセカンドアクトの部分どう実現できるかっていう部分がやっぱりチャレンジになってくるだろうなって思いますし、マネージャー候補をどう育成していくかっていうところですよね。事業を複数展開していくとか、それこそ決済の事業とサブスクリプションの事業ってやっぱり全然追うべき仕様も変わってくると思うので、やっぱりそれぞれ事業責任者のような方が必要だと思っているんで、このあたりのそのマネージメントになる人材って本当にいくらいても足りないかなというふうに思うので、そこをうまく採用できるかどうかだったりとか、いい組織を作れるかどうかっていうのが、本当にメディカルフォースの今後の課題だと思いますし、そこにチャレンジできるような人材っていうのをしっかりと採用して、自分も含めてご支援していきたいなっていうふうに感じてます。
本当にその通りで、事業を作れる人とか、マネジメントできる人っていうのは、いくらいても足りないと思っているので、事業責任者クラスだったり、営業だったり、エンジニアっていうのも、本当あらゆる職種で今募集しています。
ありがとうございます。じゃあ、ここまでそのバーティカルサースの PMF の部分、詳細の部分から今後の拡張戦略の部分までたくさん伺えたなと思うんですけれども、最後に大島さんから一言いただいて、このポッドキャスト終了とできればと思います。
はい。コアバリュー、パンクっていうのもある通り、僕たちは大きな目標をすごい持ってるんですけど、やっぱりまだまだ1号目にも来てないようなフェーズだと思っています。で、今後もっと大きなところに上がっていくためには、事業を作れる人だったりとか、マネジメントできる人、だったりとか、あとは目先の数字をやっぱり作れるようなコミットメントが高い人が必要だと思っているので、このポッドキャストを聞いて、もし興味を持った方がいれば、ぜひご連絡いただければなと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。